かぐやき甚四郎。昔あるところに株ばかり焼いて食っている若者がありました。村の若者たちが甚四郎に嫁をもらってやろうと言って、大勢で小出しを下げて近所の朝日長者の家の前をぞろぞろと通りました。長者殿はこれを見て不思議に思って、お前たちは何をするんだいと尋ねました。若者たちは、かぶやき甚四郎のすぼみ取り、すぼみ取りと言いながら通り過ぎました。今度は鍬を担いだ人たちが長者殿の家の前を大勢通りました。長者殿が出てきてまた尋ねました。若者たちは、かぶやき甚四郎のおたうち、おたうちと言って行ってしまいました。かぶやき甚四郎というのは聞いたこともない名だが、あのすぼみ取りといい、今のおたうちといい、大したもんだな。できることならうちの娘をあんなところへやりたいもんだと長者殿は思っていました。ある時、朝日長者殿のところへ嫁もらいが来ました。かぶやき甚四郎のところからもらいに来たというので、すぐ話が決まりました。それからいろいろな道具を持って長者の娘は嫁入りしました。ところが甚四郎の家へ行ってみると、小さな汚い掘ったて小屋のような家でした。家には何にもないので、若者たちが屏風だの鍋だの釜だの持ってきて貸してやり、無事に祝儀を済ましました。けれども次の日になると、畳も屏風も鍋も茶碗も残らず持って帰りました。お嫁さんは気が気ではありませんでしたが、甚四郎は少しも気にかける様子もなく、平気な顔をしておりました。飯を炊こうとしましたが、お米は一粒もありませんでした。けれども甚四郎は、
飯はいらないよ
と言って、いつものようにかぶを焼いて食べましたが、お嫁さんはとても食べられませんでした。仕方なく家から持ってきた絹の反物を三反出して、これを売ってお米を買ってきてくださいよと言って甚四郎を町へやりました。甚四郎は途中で物売りにただ取られて、何にも買わないで戻ってきました。次の日も町へ米を買いに行きましたが、その日もやはり手ぶらで帰りました。三日目にやっと絹の反物を売って銭を取りましたが、途中で子供たちが鷹を捕らえていじめていましたので、甚四郎は反物を売った金で子供たちから鷹を買い取りました。甚四郎は大層喜んで、ヒックタクサックタクピーロローと言って鷹を飛ばせて遊んでいました。それから田んぼに降りていくと、そこにカッパが遊んでいました。これを見て鷹はすぐに飛びかかっていきました。するとカッパが、宝物をやるから離してけろというので、甚四郎はカッパを許してやりました。するとカッパはエメ小槌とエメ小袋という宝物をくれました。けれども甚四郎は、
袋の方だと株を入れるにええが、土は何にもならないな
と言って捨てて家に帰りました。女房は米を買ってくるのを待ちあぐんでいましたが、その日もまた何にも買わないで帰りましたので、すっかり呆れ返ってしまいました。甚四郎は米のことなど忘れて、その日のことを残らず語って聞かせました。
その袋というのがこれだよと言って見せました。
さすがは長者殿の娘です。これも宝物には違いありませんが、小槌と二つないとダメですよ。と言って、甚四郎が捨ててきた小槌を拾いに行きました。そうして小槌を拾って家に帰りました。それから、こんな家では困るから、エメ小槌ですぐに大きな立派な家を建てました。甚四郎はこれを見て、大変重宝なものが手に入ったと思って、
こいつは面白い。俺もやってみよう。
と言いました。すると女房は、そんじゃ、米と蔵とを出しましょう。と言って、小槌の打ち方を教えました。甚四郎は教えられた通りに、
米蔵出張れ
と言って、土を振りました。ところが、少し早口に言ったもので、たくさんの米蔵が出てきました。女房はこれには驚いて、またやり直しました。今度は、望み通りの米と蔵とが出てきました。ある日、家ぶるまいをするからと言って、両親のところへ使いを出しました。親たちは大層喜んで、すぐにやってきました。来てみてたまげてしまいました。そのうちにごちそうができました。その立派なのにまた驚きました。そうしてごちそうが済むと、お膳もお椀も残らず川に流してしまいました。両親はごちそうも終わりましたので、帰ることになりました。すると娘は、朝日長者殿のお帰りだ。明るくしてやれ。と言って、家に火をつけました。家は親たちが帰り着くまで明るく燃えていました。それからしばらく経って、長者殿は先ごろ呼ばれたお礼返しをするために、甚四郎夫婦を招いてごちそうをしました。ごちそうが済んだ後で、お膳やお椀を流してしまうと後がなくなるので、流すようなふりをしてみせました。それから二人が帰るときに、長者殿もまた家に火をつけて明るくして送りました。甚四郎の家はすぐ後に立派な家が建ちましたが、長者殿は家を建てることができないで小さな小屋に入っておりました。甚四郎は気の毒に思って立派な家を建ててやりました。